こんにちは、遠藤克樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、ゲストをお招きしてやっていきたいと思いますよ、秋山先生。
そうですね、今日そのゲストをお呼びしたのには私の方から声かけたんですけども、
ですね、
今強い問題意識ありまして、
はいはいはい、
今後経営者とかビジネスパーソン、リーダーはこのことを常識として知っていかないと生き残りませんよというような観点から、ちょっと今日このゲストに来ていただいてお話をしてもらいたいなと思っています。
皆さんに伝えてほしいということでね、はい、お呼びさせていただきましたので早速ご紹介させてください。一般社団法人日本的 M&A 推進財団の白川理事長にお越しいただいております。白川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。以前私が日本のその中小企業の事業承継問題にすごい意識が高くなって、そして白川さんの、まあ、今代表理事をやっている財団が開催している、第三者承継士養成講座というのを受けさせていただき、でこのことを、まあ、経営者の方とかリーダーの方が知らないとやっぱ本当にまずいんじゃないかなとは思ってるんですね。日本の中でその事業承継が大問題になっているというのは多分みんななんとなく知ってると思うんですよね。ただその上でその今後 MA がこれから その中小企業の企業戦略の一個になってきてるとは私は思ってるんですけども、いざそうなった時もちょっと手遅れというか、
うんうん、
あ MA なんだ、ルール分かんない、どうしよう、でも、うん、あ専門家にお願いすればいいんだっていうマインドに絶対なるじゃないですか、
うん、
この辺っていうのは現場ではこう、うん、どんな感じで今白川さん感じてます？
BCP って今ね、最近特に自然災害が日本は多いから、事業継続していく上で継続プランちゃんと作っておきなさいっていう話とかがたくさんあるんですよね。その自然災害が起こって倉庫が壊れちゃったとか工場が壊れた、じゃあ自分のところでそういうものの製造ができなくなる、なので地域をエリアを少し分散しておくとかね。で今ジョーさん言ってくれたように、取引先の後継者問題っていうのも実はこの BCP とかにおいてはすごい重要な話で、自社にとって大切な仕入れ先とか、まあ、販売先みたいなものが M&A によって、例えば自分のところのライバル企業がそれを取得するみたいな話になった時に、今まで安定的に仕入れられたものができなくなる可能性がある。つまり後継者問題っていうのは自社だけの問題だけではなくて、その取引先においてもしっかりとここの会社が継続できるのか、後継者いないから辞めちゃったみたいになることもあるわけね。なのでその辺までちゃんとある程度こう見ておかないと、中小企業って他の企業とのね、すごく有機的なつながりで成り立っているから、そういうところすごい大事な話になりますよね。でかつその今のお話の中で出てきた、じゃあ専門家に任せればいいっていう、その専門家がひどい人たちが本当に多いっていう話が去年ぐらいからやっとねこう表に出始めてる。よく皆さんももうご存知かもしれないですけど、ガイアの夜明けとか、クローズアップ現代で NHK も特集しましたけど、東京ファーム事件とかルシアン事件って言われる、とんでもない仲介会社がとんでもない悪質な買い手をどんどん紹介しちゃって、大事な会社がたくさん消えていったっていうね話なんですよね。もっとひどいのがあれなんですよ、ジョーさん、その専門家って今言ったその専門家がある意味いないんですよね、
うん、
日本には。どういう意味かというと、資格とか業法とかがなくて、 M&A はこの人が専門家ですっていうことがわからないんですよね。
でもこう世の中には M&A のなんとかセンターとかわからないけども、そういう私たちから見たら専門の人がいると、専門家がいないって言ってもピンとこないんですよね、
いないんですよ。でもね、彼らもそういう意味ではさっき言った世の中にある、すごく今調査に言う通り名だたる会社がねいろいろあるわけですけど、そういうところの社員さんがさっきの事件を引き起こしてるわけですよ。でね、その会社の名前も別にさらされないし、そんなにその担当者の名前も出てこないし、その担当者は別に業法や資格があるわけじゃないから、業務停止にもならなければ資格剥奪にもならなくて、同じ顔して次の日からまた同じように悪いことできちゃうっていうのが今この M&A の業界になっちゃってるんですよ。
一切規制働かないんですね。
働かないんですよ。だから わからないんですよね。依頼する
税理士とかだったらね、税理士法違反でも免許剥奪みたいな世界ですよね。
そう、もう大体その職業倫理官もちゃんと働いてるから、そんなことやっちゃったらもう恥ずかしくて表歩けないぐらいのつもりで、税理士はやっぱ職業かけてちゃんと正しいことやってる人たちがほとんどだと思うんですよね。なんか今変なことする人もいなくはないけどね。でもそんなことしたら出てきちゃうんだ、表に。
だとするとですよ、例えば、まあ、うちは関係ないなとかって思ってる人がいて、でも自分 の大きな取引先、顧客の人が、やっぱ事業承継者がいないから第三者承継やるんだと、これで潰れなくて安心だと、でその社長さんが、いやだからこう MA で買ってもらおうと思ってるんだと時に、あ、じゃあいいとこで買ってもらったらいいなっていうぐらいしかできないじゃないですか。そういう場合は、私たちはその MA の、 その仲介の構造的な問題があるっていうことを知っとかないと、その社長さんにも何もできないってことですかね、アドバイスできない。
そうです。だから専門家をちゃんと選ぶっていうところがその大事になってくるんですよね。誰でもいいわけじゃないし、本当にこの人が正しく支援してくれるのかっていうのを、自分ももしそういう立場になったら考えないといけないし、今言ったようにそういう業界自体がまだ未成熟な状態なんですよ、すごく。なので、ご友人とか取引先の方がそういう第三者承継をするってなった時に、この人が依頼、自分ではできないからね、やっぱり第三者承継、一人ではできないので、誰かに依頼する、その依頼してる先が本当に正しい人なのか適切な人なのかっていうことを一緒に考えてあげないといけないっていうか、そういうことが大事なんだよっていうことを言ってあげられる人が周りにいるかどうかは、ものすごく大きな違いにはなってくると思いますね。
この間白川さんがね、初めての面談で MA の社長さんと会った時に、一発目の一言相手に言われたのが、 MA 業界って詐欺師多いじゃないですかって言われたというのが
そこはね、幹部の若い方がね、その面談に立ち会ってくれたんだけど、その幹部の方はね、自分の親のような社長を守んなきゃいけないと思ってるから、そんな MA のやつが来るなら俺も立ち会うっつって立ち会ってくれたんだけど詐欺師多いじゃないですかって、お前もそうだろうみたいな感じでね
いきなり釘刺された。
そう
だからこそ、そうすると大きいところに頼んだら安心って思っちゃいますよ。
なるほど、そこなんですよ。今落とし穴が本当にそこで、めちゃくちゃいいポイントだと思うんですけど、その1件あたり制約すると、まあ、例えば最低2000万とかいう報酬体系であれば、仲介をやってると4000万入ってくるんですよね、会社に。でそこから社員さんの大体平均1000万超えてますから、 M&A の会社のね、
給料か、
給料が 年間だいたい1000万平均で超えて1500万とかの、その中でスタープレイヤーとか3000万4000万もらったりするみたいですけど、
そうしたら逆に、なんかすごいプレイヤーだからお願いしたいとかなっちゃいます。
わかる、だからわかるじゃん。わかるよ。そうするじゃん。そうすると最低報酬が、だからビジネスモデルのちょっと構造を話してるんだけどね。まあ、5000万とか、例えば片手でもらいますっていうことは、それ仲介だから両方からもらえるから、売り手買い合わせると1億円ぐらいの報酬が入って、そこから自分が2000万取ったところで会社8000万残るから、税引き前当期利益率 50% 近くなるっていう理屈はすげえよくわかるんですよ。でね、何が言いたいかというと、だとしたらある程度こう経験積むとね、俺自分でやれるんじゃねって思いますよね。別に会社に8000万取られなくてよくねって思うと思うんですよ。だからある程度ストロングバイヤーと言われる買い手候補の企業と社長とかと、そうやって現場で仕事していければ名刺交換して仲良くなっていくから、で1件2件買う会社の社長さん出てくるわけでしょ。じゃあその社長さんに売り案件持っていったら、これ1億俺まるっともらえるじゃんってなりますよね、ちょっと頭働けば。そうするとできるやつはどんどん辞めちゃうって、独立しちゃうんですよね。
いや、なんか不動産のやつやったら俺でもできるんじゃないかって、結構始めた人いるんですけども、ちょっと雰囲気似てますね。
似てる。不動産ならまだいいんですよね、いつも言うけど、いくらなのかっていう市場価値みたいなのがネットとかで大体わかるから。
そっか
でも MA とか自分の会社の価値って言われてもわからないじゃないですか。
わかんない。
で相対的に比較できるものがないんですよ、同じ会社とか一件もないから。だからプレイヤーのやりたい放題になっていって、大手の会社の社員は経験が浅い人にどんどんなっていくでしょ。人がどんどん出ちゃうからまた補充して、で大手だと思ってるところの質はそういうふうには悪くなる、教育が行き届きにくくなるね。 で独立した人たちは今度はもう手数料目的だからとにかく金稼げると思って独立してとにかく年1件とかできれば2年に1件1億クラス、ね、ディールさせていけばすごい儲かるから。
そうね、すごいね。
マーケットが荒れていくって分かるでしょ。これまずいんですよ。だからすごく良くない今構造が。だからさっきみたいな問題がボンボン起こり始めるし、これからもっと起こるんです。だからこれって本当にね、自分にとって最適な支援者かどうかわからないっていうところはしっかり認識しておかないと。でもね、あの悪い人たちじゃないんですよ、みんなね。さっき言ったあの大手の若手の社員さんとか僕も付き合いあるけど、もう営業力のあるね、ものすごく気持ちのいい高青年なんですよね。だからね、あれ懐にうまいこと取り込んだら、それこそはあの人いい人やからこの仕事を任せるみたいなね、一生に一回の大事な仕事なのにそんなんで決めちゃダメでしょっていう話なんだけど、そういうこともたくさんありますよ現場でね。
いやいやいやいや、
実際採用基準はね、あのめちゃくちゃ頭いいっていうよりも、あの地元の田舎に行って一緒に酒飲めるような子がいいみたいな話もね、昔あのリアルなところで聞いたことありますからね。
なるほど。
本気でそうやって採用してる、
ね、まさにそんな感じの子でね、うん、多いですよ。でもね、僕もいっぱいあのセカンドオピニオンで入ったりするから名刺も持ってるけどね、あじゃああなたこのバリエーションの根拠は何って言ってもちょっと本社に確認しますみたいな、おいおいおいみたいなことがやっぱものすごく、もうちょっと勉強させて現場に出してやればいいのにと思うけど。いや、
そっか、
間に合わないんでしょうね、うん。
まあ、そういう話の中で私がすごい危機感と感じてるのは、とにかく私のポッドキャストを聞いてる実際の方が MA とか第三者承継って遠い問題だなと思ってるけど急に近づいてくるんですよ、
うん、
一気にね。
そうですね、
だから最初から今その第三者承継とか MA というものがどういう問題が含んでるんだってことを知っておいてほしいし、一旦自分のお客さんのリストを見て、この会社って事業承継どうなってるのかなっていうのも考えてほしいんですよね、
うんうんうんうん。
でその上で MA のことがこう新しい業界というかルールがまだ煩雑になってるっていう中で、私たちは何を勉強していけばいいんでしょうかね。
あのですね、そんな詳細なことまで知る必要はないと思うんですけど、まずその支援する人、売り手は第三者承継の可能性っていうことをある程度文脈としては知っておかないと、M&A とかうちとは関係ないと思ってたらダメなんですよね。後継者いないんだから、出口の一つとして第三者承継がある。で、買い手は冒頭言ったようにやっぱり成長戦略としてそういう経営戦略があるっていうことを知っておいてほしい。で、もう一つがこれの支援者、話題になっているその専門家と言われている誰に支援してもらうかっていうことに対して、一個日本の今あのこの M&A マーケットのものすごい不幸は仲介モデルっていうので成長発展してきてしまっているから、仲介っていうことがなんか常識になりつつあるんですよ、
うん。
でもそれが実はものすごい問題で、もう一つ選択肢としてアドバイザリー方式っていう、自分の専属のちゃんと自分のことを考えてくれる。仲介って利益相反するから、
うん、
あちょっと専門用語かな。利益相反って例えば仲介っていうのは売り手買い手の間に一人しか入んないんですよね、支援者がね。そうするとあの不動産取引とかもそういうの多いんですけど、ただそれって例えば売り手側にあなたはもっとこうした方があなたにとっていいですよっていうことを仲介者は言えないんですよね。なぜならそれを言ったら買い手にとっては不利益になるから、ね、自分は両方から報酬もらうんだから両方にとって公正であり中立な立場でないといけないから報酬をもらう以上一方に寄り添えないんですよね。でも M&A やったことがないっていう人たちにとっては自分にとって有利にするにはどうしたらいいかを教えてほしいですよね、
うんうん。
でもそこで仲介者っていう立場の人に任せちゃうと自分には寄り添ってくれないんですよ、
うん、
その人はね。そのことを知ってないといけないと思いますね、うんうん。だとしたらセカンドオピニオンを自分はちゃんとつけるのか、専門家としてもう少しこうちゃんと自分に寄り添ってアドバイスをしてくれるセカンドオピニオンつけるか、もしくは仲介方式ではないもう一つのアドバイザリー方式っていうので自分はあの承継を検討する、 M&A を検討するっていうことの、ここに選択肢があるっていうことをほとんど知らないし、仲介してる人は言わないからね。だって自分は仲介をする人なんだから、他の人のやり方の方があなたにとってはふさわしいかもしれませんよって言ったら、自分の目的は手数料なんだから。
構造的にはあれですか、あの離婚するときに夫と妻が同じ弁護士に 相談するみたいなもん。
ああ、そうですね。うん。わかりやすい。そうそう。それ利益相反だから、同じです。なので、そういう専門家を選ぶっていうことをやらないといけない。だとしたら、専門家を誰にしたら自分にとってはふさわしいのかぐらいの知識は持っておかないといけないですよね。うん。
いや、まさにそのことを私、自分自身も勉強し始めてて、やっぱ絶対にそのビジネスパーソンとしては必要な情報だと思ってると。白川さんが今度4月にイベント、うん、開催するじゃないですか、
はいはい、4
月10日ですね、
4月10日、はい、あれってなんかこう、うん、今第三者承継士になってる方とかの書いたっていうふうに感じたんですが、うん、そうじゃないんですかね、はい、
そうじゃないんですよ。あれ今まさに言ってるようなテーマで、今どんな問題が起こっていて、でどういうふうな業界にしていくとより中小企業に資する我々は支援ができるのかであり、だから我々の輪に入ってくださいっていう話、この MA 財団のね、これって経営者の方にも今言ったように、まあ、最低限このぐらいのことを知っておいてほしいっていうことは、この輪の中に入っておいてもらえればどんどん情報が届くような仕組みにはなっているので、うん、ぜひね、会員向けの説明会とかじゃ全然ないんですよね、あれ。タイトル悪かったんだろうね。
新会員制度説明会になってますからね。ただ中身は、経営者だろうが、支援者だろうが、うん、それこそ経営者の家族がいる、別にね、普通に働いてる方でも全く問題ないということみたいですのでね。
新会員制度っていう言葉に載せたかったのは、誰でも関係なくこの輪の中に入ってもらえる会員制度になりますよっていう、制度なんです。既存会員向けの説明会じゃなくて、新たに門戸をガンって広げるから皆さん一回聞いてみてくださいっていう意図なんですよ。
とにかく私一生懸命っていうか、いっぱいね、リスナーの方に言いたいの、知ってほしいの。でも私が喋ってもうまく届かないから、だったらば皆さんこの MA とかその企業戦略とか、第三者承継のことって絶対にみんなに絡んでくるから、ちょっと行って、うん、みんなで聞こうぜみたいな気持ちがあるの。
ありがとうございます。もうそれは本当心強い、一人でも多くの方に聞いてほしいし、まあ、これきっかけにね、いろいろとまた勉強、なんていうか不思議なもんで、アンテナが立ち始めると情報ってしっかり集まってくるじゃないですか、うん、そのきっかけになるような会になったらいいなとは思ってるんですよね、この4月10日が。
ですだからその経営者だけじゃなくて、経営幹部の方とかリーダーの方が自分の会社を守るとか顧客を守るために、今こういうことが起きてるんだ、だから選択肢を自分たち選べるようにならなくちゃいけないんだっていうところにこう気づいてもらいたいなっていう気持ちはめちゃめちゃあるんですよね。
まあ、というところでですね、概要欄の方には URL も貼っておきますので、これあれですよね、なのでそういった目的でやってるので、今回はリアルもオンラインもやって、でかつ参加の方も無料でできるということなので、はい、4月の10日木曜日ですね、16時から18時の2時間というふうに伺っております。リアルの場合は東京国際フォーラムの会議室で、オンラインだと URL もらえるんですかね、
オンタイムの同時配信なので
ということですね、
はい、
ジョーさんも行かれるんですよね。
はい、私もリアルの方に行くので、ぜひぜひ皆さんに来てもらいたいなと思ってます。
クロージングリマークスは青久保啓太さんらしいので、ね、まあ、その他にもね、概要欄見ていただくと分かりますが、上場企業のね、役員クラスの方々が登壇していただくのは、実はこれは背景として、白川さんがこの訴えている MA の活動に対してものすごい賛同してくださっているというのもあるというのもね。
それこそ大塚商会の執行役員の方とかね、アメックスさんとか来てくれるんですけど、MA と関係ないじゃんって一見すると思う人たちが、今もうジョーさん冒頭から言ってるように関係あるんですよね、その人たちも。だから MA の説明会なのに、それとは関係なさそうな人が来てお話をする理由っていうのだけでも面白いんじゃないかなと思いますね。
ぜひ皆様、とにかく自分たちの仲間のために、大切な人のためにも一応聞いてくださいと。ということで概要欄チェックいただいて、ぜひお申し込みください。終わりましょう。白川さん、秋山先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。